声の広報、司法日立、令和2年2020年9月5日号、ナンバー1682。目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ、日立の街でお買い物しませんか？ 3 ページ、知ることから始めよう。認知症のこと。4ページ。いつまでもお元気で。100歳を迎える方、100歳を超えている方のご紹介。6ページ。日立市特別福祉手当第1期分の支払いは9月30日水曜日です。日立市難病患者福祉手当第1期分の支払いは9月30日水曜日です。以上、7ページ。日立市行財政改革大綱第7次計画の成果をお知らせします。8ページ。市の施設でクレジットカードが使えるようになりました。令和2年上半期1月から6月の火災・救急の状況。以上、9ページ。10月1日からお悔やみコーナーを開設します。日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者を募集。以上、10ページ。5年に一度の国勢調査、回答はインターネットまたは郵送で。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上、11ページ。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。シリーズ防災26、季節の便り53、以上12ページ。情報広場、お知らせ13ページ、催し14ページ、講座15ページ、募集子ども、以上16ページ、健康、17ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。お詫びと訂正。以上18ページ。あなたの力貸してください。日立市消防団員募集。20ページ。目次終わり。表紙、市内の介護事業所では高齢者支援のサービスを実施しており、いつもたくさんの笑顔があふれています。写真は小規模多機能型居宅介護ハピネス大安のデイサービスの様子。マスクをした3人の利用者さんが椅子に座り手を叩いています。そばにヘルパーさんが2人います。主な内容、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ、知ることから始めよう、認知症のこと、4ページ、あなたの力貸してください、日立市消防団員募集、20ページ、
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、国や県の制度の拡充などにより、内容の変更や実施時期が前後する場合があります。最新の内容は、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。ご利用ください。茨城アマビエちゃん。イラストがあります。アマビエちゃんの画像が表示されたスマホです。イラスト終わり。茨城アマビエちゃんは、ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、感染者が確認された場合に、その感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の防止を図ることを目的とした茨城県独自のシステムです。茨城アマビエちゃんに関する詳しい利用方法や、よくある Q&A などは、茨城県のホームページに掲載されています。ぜひご確認ください。 2ページ中央付近に QR コードがあります。事業者の方、店舗やイベントなどの感染防止対策をわかりやすく掲示でき、県などのガイドラインを遵守していることを PR できます。利用方法、1、茨城アマビエちゃん登録発行フォームから店舗などの情報や取り組むガイドラインの項目を登録すると、二次元コードが印字された宣誓書が発行されます。2、発行された宣誓書を印刷し、施設内に掲示してください。3、施設利用者に対して宣誓書の二次元コードの読み取りを依頼するなど、システムの利用を呼びかけてください。茨城アマビエちゃん登録発行フォーム事業者向けサイト2ページ下に QR コードがあります。市民の方、新型コロナウイルスの感染者が確認された場合に、感染者と同じ日に同じ施設を利用した方は、メールでお知らせを受け取ることができます。利用方法、1、訪れた店舗、イベント会場などに掲示された二次元コードを携帯端末で読み取ります。2、自動で起動するメールアプリから空メールを送信すれば設定完了です。3、感染者が確認された場合に、その感染者と同じ日に同じ施設にいた方に対してメールでお知らせが届きます。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP-050-5528-5180、市では、市内公共施設やイベント開催時に、茨城アマビエちゃんの登録を行い、掲示しています。市内公共施設への来所や、イベントに参加される際には、感染予防のため、登録にご協力をお願いいたします。日立の街でお買い物しませんか？12月25日金曜日まで、最大3割引き、1会計あたり割引最大3000円。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内小売店を応援するため、日立の街でお買い物事業を実施しています。加盟店で購入する際、最大3割引き、1会計あたり上限3000円で商品を購入することができます。ぜひご利用ください。実施期間、12月25日金曜日まで。対象、市内に住んでいるか、通勤・通学している方。利用方法、加盟店で商品を購入する際、お店に備え付けの利用表に、住所・氏名など必要事項を記載してください。割引の例、販売金額5000円、購入金額3割引きのため3500円。販売金額1万円。購入金額3割引きのため7000円。販売金額2万円。購入金額1会計あたり割引上限が3000円のため1万7000円。ご注意。市内のすべての小売店や系列店が割引の対象にはなりません。購入前にご確認ください。店舗あたりの総割引上限に達した時点で、割引キャンペーンが終了となります。実施期間前に終了する場合がありますので、ご了承ください。割引対象とならない商品もありますので、購入前に各店舗にご確認ください。業者間取引、卸売は対象となりません。ポスターがあります。このポスターが目印です。簡単に説明をします。縦長のピンクのポスターです。中央やや上に横書きで大きく3割引きと書かれています。その上に日立の街でお買い物。左下には4人家族でしょうか、大きいパンダ2匹と小さいパンダ2匹がお買い物に出かける様子が書かれています。 ポスター終わり。問い合わせ、日立市地元買い物推進委員会事務局、商工振興課内、内線616。加盟店、小売店について。食品、飲料。鮮魚、青果、お酒など、主に食料品や飲み物などを扱うお店が参加しています。趣味、自転車やスポーツ用品、お花屋さん、おもちゃなどを扱うお店が参加しています。生活、電気製品や時計、日常生活に必要な家具、家電などを扱うお店が参加しています。ファッション、雑貨、洋服、和服などの衣料品、メガネや装飾品店などが参加しています。美容、主に化粧品の販売店が参加しています。たくさんの魅力ある小売店が参加しています。詳しくは、商工振興課、各支所、各交流センターで配布している加盟店を掲載した冊子をご覧ください。また、ホームページから確認できます。3ページ、やや右下に QR コードがあります。この機会に市内の小売店で日用品や身の回り品などのお買い物をしてみませんか？また、事業終了後も日立市をさらに活気づけるため、市内、地元のお店でのお買い物にご協力をお願いします。施設の利用制限やイベントの中止、変更などの対応を行っています。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、担当箇所にお問い合わせください。3ページ右下に QR コードがあります。
知ることから始めよう。認知症のこと。9月は、茨城県認知症を知る月間。自分や家族が認知症になったら、そんなことを考えたことはありませんか？金剛では、認知症になっても、住み慣れた環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、市の取り組みを紹介します。問い合わせ、高齢福祉課、内線226。認知症ってどんな病気？認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気によるものですが、認知症を知らせるサインは、次のように日常生活のちょっとした変化で気づくことがあります。例えば、初期には、同じことを何度も言ったり聞いたりする、少し前のことを忘れる、といった物忘れの症状が見られることが多く、進行すると昔の記憶も忘れやすくなります。認知症は、早期に対応すれば、症状の改善や進行を遅らせることが期待できるので、早期にかかりつけ医や認知症の専門医に見てもらうことが大切です。また、認知症は決して何もわからなくなる病気ではありません。正しく理解し、適切に対応することにより、ご本人も家族も、明るく穏やかに暮らすことができます。まずは、認知症を正しく知ること。今までできていたことができなくなっていく、といった認知症になった本人や家族が抱く不安や戸惑いは大きいものです。市では、認知症についての正しい知識や接し方を学ぶことができるよう、パンフレットの配布や、講座の開催などを行っています。日立市認知症ケア安心ガイド。認知症の症状に応じた対応や、医療や介護サービスなどの情報を掲載したパンフレットです。写真。市内の医療機関、歯科医院、薬局などにあるほか、高齢福祉課や各支所、各交流センター、市のホームページからダウンロードできます。認知症サポーター養成講座の開催。 認知症について正しい知識や接し方を学び、認知症の方とその家族を温かく見守る応援者、認知症サポーターを要請します。10月の認知症サポーター養成講座の予定。認知症サポーターの証、オレンジリング写真をお渡しします。時、ところ、申し込み、前日までの順に読みます。9日金曜日午後2時から久慈交流センター地域包括支援センター生花園、電話 33-7119。 16日金曜日午後1時30分から大瀬交流センター地域包括支援センター小作園、電話 32-7900。 日立オレンジカフェの開催。物忘れが心配な方、認知症とその家族や地域の方など、どなたでも参加でき、安心して過ごせる集いの場所です。体操や脳トレ、レクリエーションを実施したり、お茶を飲みながら地域の方とのつながりや交流を図ることができます。10月の日立オレンジカフェの予定。時、ところ、申し込み、前日までの順に読みます。14日水曜日午後2時から、日高交流センター、地域包括支援センター、サントヨウラ、電話 33-8811。 27日火曜日、午後1時30分から、元気カフェ久慈浜、地域包括支援センター生花園、電話 33-7119。 28日水曜日、午後1時30分から、中町交流センター、地域包括支援センター銀座台、電話33-6500。 認知症の予防。認知症は毎日の食事や運動、睡眠など生活習慣が関係していると言われています。生活習慣に気を配ることで認知症の発症や進行をある程度遅らせることができると期待されています。日立市認知症初期集中支援チームによる支援。市では、物忘れなどがある方を医療機関や介護サービスにつなぐため、保健師、看護師、介護福祉士などの支援チームが認知症サポート医に相談しながら支援します。ご相談ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、認知症サポーター養成講座、日立オレンジカフェは中止となることがあります。あらかじめご了承ください。地域包括支援センターは、認知症のことなどの高齢者の相談窓口です。認知症の方や高齢者の介護、福祉、困りごとなどの相談や対応などを、市内8カ所の地域包括支援センターで実施しています。地域包括支援センターでは、主任ケアマネージャー、保健師、社会福祉士など、認知症の研修を受けた認知症地域支援推進員が中心となり、相談支援を行っています。お住まいの小学校区担当の地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。私たちが地域包括支援センターのスタッフです。翻訳者中、各施設の紹介にはスタッフの写真が添えられています。中終わり。地域包括支援センター 福祉の森聖公園。電話 39-1166。 十王町高原 333-6。 中里山部串形小学校区担当。お一人お一人に寄り添ったサポートを心がけています。地域包括支援センター三豊浦。電話 33-8811。 川尻町 758-27。 豊浦日高田尻小学校区担当。民生委員さんや地域の方にも気軽に立ち寄っていただけるセンターを目指してます。地域包括支援センター上根の森。電話 33-5512。 本宮町 1-2-13。 滑川宮田小学校区担当。ご利用になる皆様に寄り添って支援します。地域包括支援センター銀座台。電話 33-6500。 鹿島町 2-5-9。 中町中工事助川小学校区担当。ほっと一息つける雰囲気と笑顔を忘れず活動しています。地域包括支援センター小作園。電話 32-7900。 諏訪町 5-5-1。 大瀬鳴沢諏訪小学校区担当。介護のこと、生活で心配なこと、不安なこと、ご相談ください。地域包括支援センター、鮎川桜館。電話、36-7303。国部町、3-12-10。湯名子、大久保、河原子、花山小学校区担当。明るく真摯に、相談されるご本人や家族に寄り添った支援を心がけています。地域包括支援センター金沢弁天園。電話 33-7424。 東金沢町 2-14-19。 大沼金沢水木小学校区担当。丁寧に地域の皆様の介護予防や健康維持に取り組んでいきます。地域包括支援センター、聖火園。電話、33-7119。久慈町、4-19-21。大三河、久慈、坂本、東小沢小学校区担当。笑顔と明るくをモットーに、相談しやすい窓口を目指しています。いつまでもお元気で、100歳を迎える方、100歳を超えている方のご紹介。9月21日は、敬老の日。長い間、社会に貢献してこられた高齢者の方に、改めて感謝し、その長寿を祝う日です。今年度100歳を迎える方、100歳を超えている方で、掲載の承諾をいただいた方をご紹介します。年齢は9月21日現在。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。100歳を迎える、迎えた方、40人。大正9年4月1日から、大正10年3月31日までに生まれた方。永瀬照子さん、滑川本町、100歳。橋本美佐夫さん、大和田町、100歳。長沼浜さん、大三河町、100歳。佐川すつさん、田尻町、100歳。浦木よし子さん、田尻町、100歳。鈴木千恵子さん、森山町、100歳。茂木孝子さん、鮎川町、100歳。 小沢浅尾さん、東町、100歳。五来静子さん、大三家町、100歳。岩野澄さん、西鳴沢町、100歳。菊池津也さん、十王町医師本郷、99歳。くすみたみさん、水木町、99歳。久保田英子さん、遅刻町、99歳。竹石かねさん、大和田町、99歳。津村井あきさん、東金沢町、99歳。大内福さん、日高町、99歳。小池蓮子さん、十王町医師本郷、99歳。三代鶴さん、十王町友部東、99歳。鈴木元さん、元宮町、99歳。村上富さん、十王町医師本郷、99歳。山田初江さん、十王町医師、99歳。深谷爪さん、大沼町、99歳。福地育さん、上根町、99歳。小池節子さん、十王町高原、99歳。北見峰夫さん、助川町、99歳。助川しめよさん、大原町、99歳。吉田鶴さん、河原五町、99歳。花輪倉さん、南高野町、99歳。伊藤美佐夫さん、鮎川町、99歳。柏村八重さん、河原五町、99歳。根本千代子さん、滑川町、99歳。所春子さん、大沼町、99歳。渡辺秀子さん、小木津町、99歳。大貫千代さん、登米町、99歳。菊池光さん、大三家町、99歳。長山静江さん、多賀町、99歳。斉藤八重さん、大沼町、99歳。磯崎君子さん、東町、99歳。猿田武さん、本宮町、99歳。斉藤久子さん、日高町、99歳。100歳を超えている方、82人。大正9年3月31日以前に生まれた方。根本和子さん、諏訪町、105歳。鈴木千代さん、石名坂町、105歳。柴田忠さん、中鳴沢町、105歳。斉藤勝さん、東大沼町、105歳。向井富さん、諏訪町、105歳。鈴木福子さん、東大沼町、105歳。鈴木富子さん、十王町友部、105歳。渡辺文子さん、鮎川町、105歳。島田富代さん、末広町、104歳。河合千代さん、大沼町、104歳。加賀谷富江さん、滑川本町、104歳。杉浦民さん、末広町、104歳。中山かほるさん、鮎川町、104歳。坂東ひてさん、川尻町、103歳。平山菊野さん、川尻町、103歳。遠藤和江さん、滑川本町、103歳。木村静江さん、本宮町、103歳。助川梅子さん、諏訪町、103歳。大津紀恵さん、十王町医師、103歳。国井光子さん、東金沢町、103歳。森田由紀さん、高鈴町、103歳。田崎光子さん、東町、103歳。 伊藤信さん、小木津町、103歳。大山照さん、西鳴沢町、103歳。村山正義さん、十王町友部、103歳。小佐原志奈さん、東多賀町、103歳。成田節さん、東大沼町、102歳。藁貝久子さん、四国町、102歳。田辺菊さん、東鳴沢町、102歳。田崎清さん、東大沼町、102歳。樋口彩子さん、相田町、102歳。弓野春さん、十王町高原、102歳。柏村すみさん、東多賀町、102歳。益子種さん、石名坂町、102歳。上石清さん、田尻町、102歳。小林君恵さん、川尻町、102歳。斉藤千井野さん、西鳴沢町、102歳。大竹文さん、高鈴町、102歳。宮本照さん、滑川町、102歳。山内滝子さん、鹿島町、101歳。大沼光恵さん、森山町、101歳。北見紀美さん、金沢町、101歳。高浜八重さん、東多賀町、101歳。武藤水さん、川尻町、101歳。田所すみさん、久慈町、101歳。樽井津也さん、十王町医師本郷、101歳。角田佐子さん、東金沢町、101歳。三代光さん、久慈町、101歳。八柳志奈さん、西鳴沢町、101歳。中根俊さん、河原五町、101歳。柴田義野さん、川尻町、101歳。深沢初代さん、金沢町、101歳。佐藤春江さん、東金沢町、101歳。斉藤春代さん、東大沼町、101歳。沢畑君さん、花山町、101歳。郡司夏さん、末広町、101歳。関節さん、鮎川町、101歳。綿引富子さん、中鳴沢町、101歳。相沢博さん、中深尾議長、101歳。横内久子さん、上根町、101歳。田中誠一郎さん、宮田町、100歳。沼田常さん、若葉町、100歳。長山菊さん、多賀町、100歳。藤田喜和さん、大三賀町、100歳。藍山久志さん、末広町、100歳。菊池忠義さん、四国町、100歳。上石倉さん、弁天町、100歳。広島よしこさん、西鳴沢町、100歳。鈴木明子さん、田尻町、100歳。石原すま子さん、若葉町、100歳。関根朝子さん、愛賀町、100歳。村野武雄さん、宮田町、100歳。吉田淵さん、南高野町、100歳。栗田喜恵野さん、東大沼町、100歳。佐藤信子さん、金沢町、100歳。青戸文さん、十王町高原、100歳。笠原野井さん、伊佐子沢町、100歳。吉沢彩子さん、助川町、100歳。沢畑藤江さん、久慈町、100歳。野木光さん、城南町、100歳。関山光一さん、河原五町、100歳。坂本千代さん、田尻町、100歳。
日立市特別福祉手当第1期分の支払いは9月30日水曜日です。この手当は、 障害者の福祉の増進を図るために、身体などに障害のある方、またはその保護者に支給されます。対象者と手当の額、次の通りです。6ヶ月分をまとめて、9月と3月に指定の銀行口座に振り込みます。なお、新しく認定された方は、認定された月から支給します。対象者1、身体障害者。身体障害者手帳1級または2級の方。身体障害者手帳3級で20歳未満の方。身体障害者手帳下肢障害4級で20歳未満の方。いずれも月額3000円。2、知的障害者など、療育手帳丸 A または A の方、療育手帳 B で20歳未満の方、身体障害者手帳3級と療育手帳 B の両方を所持している方、身体障害者手帳4級と療育手帳 C の両方を所持している方で、20歳未満の方、いずれも月額3000円。3、精神障害者など、精神障害者保健福祉手帳1級の方、精神障害者保健福祉手帳2級で20歳未満の方、精神障害者保健福祉手帳2級と、身体障害者手帳3級の両方を所持している方、精神障害者保健福祉手帳3級と身体障害者手帳4級の両方を所持している方で、20歳未満の方、いずれも月額3000円。4、特別児童扶養手当1級または2級の方、月額3000円。5、上記に該当しない方で、母子療育ホーム、椎の木学園、ひまわり学園、太陽の家、日立特別支援学校に在籍している方、月額2000円。次のいずれかに該当するときは支給されません。障害者が、障害児福祉手当、または特別障害者手当を受けているとき、障害者が施設、障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所しているとき、障害者の介護者が日立市寝たきり老人等介護慰労金を受けているとき、障害程度に変更があったときや、有効期間が終了したときなど、受給中に変更があった場合は、必ず変更届を提出してください。問い合わせ、障害福祉課、内線457。日立市難病患者福祉手当、第1期分。の支払いは9月30日水曜日です。難病に罹患した方の通院などにかかる経済的負担を軽減するために、日立市難病患者福祉手当を年に2回支給しています。対象、茨城県が交付する一般特定疾患医療受給者証、または、指定難病特定医療費受給者証、以下受給者証の交付を受けている方、日立市特別福祉手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、または日立市在宅寝たきり老人等介護慰労金を受給している方や、一般特定疾患医療受給者または 指定難病特定医療費受給者に当てはまらなくなった方は対象となりません。支給額、1回1万円、年額2万円。9月末および3月末の年2回支給。申請方法、受給者証を交付されている方で、日立市難病患者福祉手当の申請が済んでいない方は、受給者証、ハンコ、通帳、本人または保護者名義、および個人番号、個人番号カードまたは通知カードを持って直接障害福祉課へ、受給者証の有効期限を確認ください。すでに手当を受給している方で、受給者証の更新手続きが済んでいる方は、市役所での届け出は不要です。受給者証の有効期限が切れてしまった場合は、日立保健所で新しい受給者証の交付を受けた後、改めて申請してください。問い合わせ、障害福祉課、内線458。日立市行財政改革大綱第7次計画の成果をお知らせします。市では、日立市行財政改革大綱第7次計画平成29から令和元年度に基づき、将来を見据えた最適な行政運営システムの確立を基本理念に、時代の変化に対応した行政サービスの質的向上、効率的な行政運営の推進及び財源創出、多様な主体との競争の推進、競争は共に作るの3つの基本方針ごとに73件の推進項目に取り組みました。取り組みの成果と概要をお知らせします。成果は市のホームページ、市役所情報センター、各支所、各図書館、郷土博物館でご覧いただけます。3年間の行財政改革の取り組み成果、59億7288万円。財源確保額、成果額、58億8588万円。主な取り組み成果、ふるさと寄付の確保、司法への広告掲載件数の見直し、経費削減額、成果額8700万円。主な取り組み成果、借地の解消、ポンプの規制運転による電力使用量の削減。基本方針ごとの取り組み概要。時代の変化に対応した行政サービスの質的向上。既存の市民サービスでは対応しきれない新たなニーズへの対応や、地方創生の実現のため、行政サービスの質的向上に取り組みました。司法を見やすくするため、司法のフルカラー化やタイトルロゴのリニューアルなどを実施、また広告料の確保のため、司法における広告掲載枠を増加。若者の交流促進及び町のにぎわいを創出するため、若者交流委員会を設置し、市内の若者団体と連携した各種イベントの企画・運営を実施。効率的な行政運営の推進、および財源創出。効率的な行政運営の推進や財源の創出のため、事務事業の見直しや 事務改善のほか、経費削減や財源確保に努めました。旧耐震基準の建物である南部地区の消防施設3カ所を南部消防署写真に統合。日立地区産業支援センターにおける経営健全化の促進のため、ものづくり産業支援活性化事業などにおいて、国、県などの補助金を活用し、体制強化を支援。国からの交付金を活用し、下水道管理施設の耐震化工事を進め、管路施設耐震化率を向上。地場産品などによる返礼品の充実や、体験型返礼品の導入などにより、ふるさと寄付の確保、及び市のイメージ向上につながる PR を実施。多様な主体との競争の推進。人口減少時代に対応した事務処理の効率化や、多様な主体との競争の実現のため、民間委託などの推進や、ICT の積極的な活用に向けた取り組みを推進しました。日立市地域情報アプリ、日立ナビ、写真の配信を開始し、市の情報を効率的に伝達する手段を構築。茨城国体に向け、各種イベントなどにおいて、広報・啓発活動を行うことにより、市民・各種団体などの主体的な参加を促進。管理形態の異なる各施設の一体管理のため、指定管理者による鳩ヶ丘桜福祉センターの管理運営を開始。日立太田市などと連携・協力し、本市と日立太田市を結ぶ地域間幹線系統のより効率的な運行のためのバス路線ネットワークを構築。今後の取り組み、市では引き続き日立市行財政改革大綱第8次計画令和2から4年度に基づき、これまでの行財政改革の取り組みの成果や時代の変化を踏まえながら、多様な活動主体との連携、協働、人材育成や働き方改革の推進、情報通信技術 ICT の活用による未来へつなげる行財政運営基盤の確立を目指し、間断なく行財政改革を推進していきます。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289。市の施設でクレジットカードが使えるようになりました。9月1日から、かみね動物園や日立シビックセンターなどの公共施設の一部で、これまでの電子マネーでの支払いに加え、新たにクレジットカードによる支払いができるようになりました。財布から現金を取り出す手間がいらず、支払いがスムーズです。ぜひご利用ください。利用できるクレジットカードの種類、ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、銀聯。支払い方法は一括払いのみとなります。利用できる電子マネーの種類、交通系電子マネー、スイカ、パスモなど9種類、ナナコ、ワオン、楽天エディ、ID、クイックペイ。市役所や施設の窓口ではチャージはできません。電子マネー及び クレジットカードを利用できる施設と対象となる使用料など。日立シビックセンター、売店、チケット代など。奥日立キララの里、入場料、施設使用料、ケビンなど。うららの湯、獣王、施設使用料、食堂など。久慈サンピア日立スポーツセンター、施設使用料、体育館、テニスコートなど。高原自然体験交流施設、施設使用料、宿泊料、体育館など。日立駅情報交流プラザ、土産物、物産の購入代金、かみね動物園、入園料、日立市民会館、多賀市民会館、会議室使用料、チケット代など、かみね市民プール、施設使用料、ホリゾンかみね、施設使用料、電子マネーを利用できる施設と対象となる手数料など、市役所、市民課各支所、住民票の写し等交付手数料など、市民税課、課税証明、納税証明等交付手数料など、日立シビックセンター、科学館、天球劇場入館料、大三河駅前自転車駐車場、施設使用料。大三河駅前自転車駐車場は、交通系電子マネーのみ利用できます。問い合わせ、行政マネジメント課、内線289。令和2年上半期1月から6月の火災救急の状況。今年上半期1月から6月に市内で発生した火災は14件で、前年同期より4件減少しています。また、救急出場件数は4128件で、前年同期より381件減少しています。火災の発生状況、火災種別件数、令和2年、令和元年、増減の順に読みます。建物、6件、12件、マイナス6件、車両、0件、0件、0件、林野、1件、1件、0件、その他、7件、5件、2件、合計14件、18件、マイナス4件。火災の種別で最も多かったのは建物火災の6件で、このうち住宅火災は2件で、前年より3件減少しています。林野火災は1件、枯れ草やゴミなどが燃えたその他の火災は7件でした。主な原因別の火災件数、電気関係4件、放火の疑い3件、タバコ1件、火災による死傷者数、死者0人、負傷者2人、火災発生件数は減少傾向にありますが、引き続き住宅防火対策にご協力をお願いします。救急の出場状況、救急出場件数、令和2年、令和元年、増減の順に読みます。出場件数4128件、4509件、マイナス381件、 搬送人員3767人、4173人、マイナス406人。主な救急出場の自己種別件数。令和2年、令和元年、増減の順に読みます。急病2827件、3117件、マイナス290件。一般負傷567件、548件、19件。転院搬送369件、432件、マイナス63件。交通事故197件、222件、マイナス25件。救急出場件数は4128件で、1日あたりおよそ23件出場しています。医療機関へ搬送された方は3767人で、前年同期は4173人でしたので、406人減少しています。出場件数は増加傾向にありましたが、今期は減少に転じています。引き続き救急車の適正な利用をお願いします。問い合わせ、予防課、電話 24-0119、IP-050-5528-5166。
10月1日からお悔やみコーナーを開設します。ご家族の方がお亡くなりになると、市役所をはじめ多くの機関で様々な手続きが必要となります。家族や親族の死という人生で最も悲しい状況にあるご遺族の負担を少しでも減らし、市民に寄り添った行政サービスを提供するため、死亡後の各種手続きを一箇所で受け付けるワンストップ窓口、お悔やみコーナーを開設します。ぜひご利用ください。開設場所、市役所1階、お悔やみコーナー。利用方法、電話による事前予約制、土曜日曜日祝日を除く、3営業日前までに予約してください。予約受付時間、平日午前8時30分から午後5時。コーナー利用時間、平日午前2枠、午前9時からと10時30分から、午後2枠、午後1時30分からと3時から、利用対象者、死亡時に本市に住民登録があった方のご遺族など、利用の流れ、1、お悔やみコーナーにお電話ください。亡くなられた方やお手続きされる方のお名前などを伺い、ご予約日までに必要なお手続きをお調べします。2、予約日に市役所1回お悔やみコーナーにお越しください。ご本人確認の上、市役所で必要となるお手続きなどを行います。内容によっては、すべてのお手続きが一度で終わらない場合もあります。これまで通り、各支所や担当窓口に行って、お手続きしていただくことも可能です。予約方法、お悔やみコーナー予約専用電話 IP-050-5528-5060 問い合わせ行政マネジメント課内線310日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者を募集令和2年度申し込み合葬式墓地は、一箇所に多くの焼骨を埋蔵する形式の墓地です。 生前での予約も可能です。募集、申請。募集対象、市営霊園を使用していない方。申請資格、本市に引き続き1年以上住所を有している方。生前予約は、申請時の年齢が65歳以上である方。募集内容、区分と募集枠、納骨室使用、墓なし、1-1、一体用納骨壇、遺骨あり、10、1-2、二体用納骨壇、遺骨あり、25、2-1、生前予約、一体用納骨壇、遺骨なし、10、2-2、生前予約、二体用納骨壇、遺骨なし、30、墓あり、3-1、一体用納骨壇、遺骨あり、5、3-2、二体用納骨壇、遺骨あり、10、合葬室のみ使用、墓なし、4、遺骨あり、15、5、生前予約、25、墓あり、6、遺骨あり、10、お墓の有無、個人、共同墓地や寺院など民間の墓地に遺骨を埋蔵した墓所を使用している方は、あり、遺骨を自宅または寺院などの納骨堂に一時保存している方は、なしとなります。募集枠を超える申請があった場合は、抽選となります。受付期間、9月14日月曜日から10月13日火曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日祝日を除く。申請場所、環境衛生課、2階山側。申請方法、1、郵送での申請、当日消印有効。2、窓口での申請、電話受付は行いません。合葬式墓地の使用料、1、納骨室、一体用納骨壇11万円、二体用納骨壇22万円、2、合葬室、直接合葬、1体5万円、3、記名板、1体1万円。使用上の注意。埋蔵できる遺骨は、小骨のみ、分骨不可となります。納骨室の使用期間は、使用許可を受けた日から20年です。延長不可。納骨壇は、一体用、または、二体用のどちらか一つを申し込みできます。市では供養祭のような宗教的行事は行いません。申請内容や使用上の注意など、詳細は環境衛生課、各支所で配布している募集案内書、または市のホームページをご確認ください。問い合わせ。環境衛生課、内線542。5年に一度の国勢調査。回答は、インターネットまたは郵送で。今回の調査では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、調査員はマスクを着用し、できるだけ直接対面をしない調査方法。 インターホン越しの説明や調査書類の郵便受け投函などで行います。回答はできる限りインターネットまたは郵送でお願いします。対象、日本に住んでいるすべての人及び世帯、外国人を含むが調査の対象です。住民票などの届出に関係なく、10月1日現在で市内に住んでいる方を普段住んでいる場所で世帯ごとに調査します。調査の流れ、インターネット回答利用ガイドと紙の調査票を9月14日月曜日から全世帯に配布します。10月7日水曜日までに回答をお願いします。インターネット郵送の回答の流れは次の通りです。インターネットによる回答。10月7日水曜日まで。1. パソコン、スマートフォンで国勢調査オンラインと検索。右下の QR コードからアクセス可。2. インターネット回答利用ガイドに記載のログイン ID とアクセスキーを入力してログイン。3. 画面の案内に沿って回答。郵送による回答。紙の調査票に記入の上、調査票と一緒に配布される郵送提出用封筒に入れて投函してください。調査に関する問い合わせ。土曜、日曜日、祝日も利用可。調査の内容、調査票の記入方法などの質問。国勢調査コールセンター。設置期間、9月7日月曜日から11月30日月曜日。時間、午前8時から午後9時。電話番号、電話 0570-07-2020。IP 電話からは 03-6636-9607。調査員へ連絡が必要な場合、調査票の回収依頼など、日立市国勢調査実施本部コールセンター、設置期間9月1日火曜日から10月31日土曜日、時間午前8時30分から午後7時、電話番号、電話、22-4288 IP-050-5528-5035 日立シビックセンター日立市民会館の催し。1. ワンコインコンサート。おいでよ、響きの森。ボリューム1。日時9月13日日曜日午前11時から正午と午後2時から3時。場所、日立シビックセンター音楽ホール。対象、小学生以上。内容、日立市にゆかりのアーティストによるコンサート。出演、磯野舞さん、ピアノ、ほか。定員各25人。料金500円。付き添いの保護者は無料。申し込み、電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター。電話 24-7755。 2. バギーコンサート。バイオリンと読み聞かせ。日時、10月16日金曜日、午前11時から11時30分。場所、日立シビックセンター音楽ホール。 対象、親子、0歳から入場できます。出演、谷口和子さん、バイオリン、ほか、定員100人、料金無料。申し込み、9月19日土曜日からホームページの応募フォームで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7755。 3. 官房のためのプラネタリウム&官房会。月と土星。日時、9月26日土曜日、午後6時から7時30分。場所、日立シビックセンター天球劇場、屋上。内容、プラネタリウムで星を学んだ後、屋上で天体望遠鏡を使って月と土星を中心に観察します。定員79人。料金、大人530円、子供320円、幼児無料。年間パスポートでの入場か。その他、曇天・雨天時はプラネタリウム上映のみ。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 4. 大人のための天文教室、秋の星空、火星。日時、10月8日木曜日、午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンター会議室501号。対象、高校生以上。内容、秋の星空と火星の大接近について。講師、益子光明さん、星空案内人。定員12人。料金500円。申し込み、9月12日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 5. 映画、最高の人生の見つけ方上映会。日時、10月17日土曜日、午前10時からと午後2時から。場所、日立市民会館ホール。出演、吉永さゆり、天海祐希、ほか。定員、各回434人。料金、全席自由。一般1100円。日立市民会館友の会、1000円。申し込み、9月12日土曜日の午前9時から、日立市民会館、多賀市民会館、悠々獣王 J ホール。午前10時から日立シビックセンターで販売。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、 IP050-8012-4054。 6. The Newspaper 2020 in 日立市。日時、11月29日日曜日、午後2時からと5時30分から。場所、日立市民会館ホール。内容、旬のニュースを爆笑コントに変える社会風刺コント集団、ザ・ニュースペーパーによる公演。定員、各回420人。料金、全席指定。一般4500円。日立市民会館友の会4300円。 申し込み、9月19日土曜日の午前9時から日立市民会館で販売。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481、IP050-8012-4054。新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置です。中止や定員数、内容を変更する場合があります。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。シリーズ防災26風水害への備え、積極的な情報収集を。これからの季節は台風や集中豪雨が発生し、風水害への備えがより一層重要になります。気象情報に注意し、早めの行動を心がけましょう。今回は台風への備えについて紹介します。台風について、台風が発生したら、気象庁のホームページなどで確認し、台風が接近する日時には、なるべく外出を控えましょう。台風は進行方向の右側と左側で、雨風の強さが異なります。進行方向の右側で雨風が強くなる傾向がありますので、接近日時と合わせて台風がどこを通るのか、事前に確認しておくことも大切です。気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html 図があります。台風の特徴。台風の進行方向が上に向かって矢印で示されています。矢印中央には小さな円があり、右側にはそこに向かって回り込むように太めの矢印があり、湿った空気の流入、強風豪雨とあります。左側には同じように細めの矢印があり、風弱い、雨少ないとあります。図終わり。積極的な情報収集を心がけましょう。勢力の強い台風が接近しているときは、気象情報や避難に関する情報に注意しましょう。テレビやラジオはもちろん、市の防災行政無線、ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどでも情報を発信しますので、確認してください。日立市ホームページ、トップ、矢印、メニュー、矢印、もしもの時、困った時、矢印、防災、https://www.city.hitachi.lg.jp/。QR コードもあります。安心広メール、事前登録制。日立市の防災情報をメールで配信します。インターネットからの登録、http://www.jway.jp/HIROMAIL/QR コードもあります。 電話での問い合わせ、0120-816-454、Facebook、Twitter、アカウント名、日立市の防災と天気、それぞれ QR コードがあります。地域情報アプリ、日立ナビ。スマートフォンで日立市の防災情報をプッシュ通知にて知ることができます。iPhone、App Store、Android、Google Play、それぞれ QR コードがあります。問い合わせ、防災対策課、内線337。次回のシリーズ防災は11月20日号に掲載予定です。季節の便り53。台風と低気圧。夏になると台風が日本にもやってくるようになります。台風は遠く熱帯地方で生まれた熱帯低気圧が発達して最大風速が秒速約17メートルを超えたものを言います。台風とは北大西洋や南シナ海に存在している場合の名称であり、存在する場所によってはハリケーンやサイクロンなどと呼ばれます。台風や熱帯低気圧は暖かい海面から供給された水蒸気が雲流、雲、粒、になるときに放出される熱エネルギーによって維持されています。なお、年間を通して日本付近に現れる低気圧は温帯低気圧と言いますが、このエネルギー源は南北の気温の差です。この点が台風と温帯低気圧の違いを作り出しています。台風は暖かい海面では勢力を強めたり維持したりすることができます。また、雲の範囲が小さくても風が強く、周囲の風に流され、東西南北の様々な方向に進みます。逆に上陸すると、エネルギーの供給がなくなり、衰弱していきます。台風は日本付近まで来ると、温帯低気圧へ変わることが多くなります。これは日本付近は海水温が低くなっていることで、暖かい海面から供給される水蒸気がなくなってくるからです。台風としては弱まっても、温帯低気圧として再び発達することもあるため、注意が必要です。今年の秋の気候は、気象庁の長期予報によりますと、関東地方は、平年より高い気温となり、降水量はほぼ平年並みの予想です。平年の値、日立市役所、1981年から2010年の30年間の平均。平均気温、9月 21.8 度、10月 16.8 度、11月 11.9 度。降水量、9月 178.8 ミリ、10月 173.3 ミリ、11月 78.3 ミリ。日照時間、9月 134.3 時間、10月 151.2 時間、11月 157.9 時間。平均湿度、9月 80%、10月 74%、11月 67%。過去の気象の特徴は月ごとにホームページに掲載しています。QR コードがあります。問い合わせ、天気相談所、電話 22-5520、IP 050-5528-5066。次回の季節の便りは、12月5日号に掲載予定です。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止、または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。日立都市計画用途地域の変更に係る公聴会。日立都市計画用途地域の変更案を作成するため、関係図書の閲覧及び公聴会を行います。公聴会で意見を述べることを希望する方は、提出期間内に公述申出書を提出してください。なお、公述申出者がいない場合は、公聴会は中止となります。公聴会が中止となる場合には、市の広告や市のホームページでお知らせします。日時、10月8日木曜日、午後1時30分から。受付は午後1時から。場所、日立市役所、501号会議室。案件、日立都市計画用途地域の変更、日立電鉄線跡地地区、素案の閲覧、公述申出書の提出期間、9月23日水曜日から30日水曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日を除く、素案の閲覧場所、都市政策課、公述申出書の提出先、郵便番号 317-8601、助川町 1-1-1、日立市長小川春樹、都市政策課扱い。公述申出書の提出方法、9月30日水曜日、筆着まで郵送課直接都市政策課へ。公述申出書は閲覧場所にあります。傍聴の方法。開始時刻までに会場へ。傍聴者は公聴会での発言はできませんのでご了承ください。問い合わせ。都市政策課、内線261。観光イベントなどの経費を補助します。市内で活動する団体が開催する観光イベント、大規模な会議や学会などに対して、経費の一部を補助します。詳細は、日立市観光物産協会のホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の状況により、経費の補助が見送りになる場合があります。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。 外国人のための電話・ビデオ通話による休日無料弁護士相談。日時 1. 10月4日日曜日、 2. 10月11日日曜日、確実午前10時から午後3時、受付は午後2時30分まで。対象、外国人の方。内容、相談できること、ビザ、仕事、結婚、税金など生活全般。相談できる言葉、日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語。弁護士と通訳付きで話ができます。相談内容の秘密は守ります。相談方法。1、電話。2、ビデオ通話。LINE、スカイプ、メッセンジャー。申し込み。電話は、当日直接電話を。
ビデオ通話は、事前に氏名、言語、使用する通話ツールを E メールで、公益財団法人、茨城県国際交流協会外国人相談センター、電話 029-244-3811、ファックス 029-241-7611、E メール iia_consul@ia-ibaraki.or.jp へ。出張労働相談。日時9月17日木曜日午前10時から午後4時。場所日立シビックセンター5階504号会議室。対象、労働条件や賃金不払いなどの労働問題でお困りの方。受付相談内容、労働条件、採用、解雇、退職勧奨、賃金不払い、職場でのいじめ、パワハラなど。相談内容の秘密は守ります。問い合わせ、茨城労働相談センター。電話、029-223-1560。平日午前9時から午後7時。第2、第4土曜日、午前9時から午後3時。事前に予約された方優先。詳細は、県のホームページをご覧になるか問い合わせてください。高齢者、障害者の方のお悩みご相談ください。定期無料相談会。日時、9月26日、10月24日、11月21日の土曜日。確実、午前10時から正午。場所、日立市民会館2階会議室。内容、成年後見制度に基づく見守り、任意後見、法定後見の支援実績を踏まえた相談会。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに電話で、NPO 法人市民後見人の会日立、51-1031へ。ラジオ体操、それ1、2、3の景品交換中です。20日間達成したラジオ体操カード、6月20日号に織り込まれています、を持参すると、希望の景品と交換できます。交換期間、9月30日水曜日まで。交換できる景品、かみね動物園レジャーランド共通入園券1枚。ハイタッチランド晴れニコ入場券5枚。うららの湯獣王利用券1枚。日立市指定ごみ処理袋45リットル1袋、または20リットル2袋。文房具セット、ノート、鉛筆、消しゴムなど。元気カフェ食事券など。景品交換場所、教育プラザ、各支所。平日午前9時から午後5時。土曜日曜日、午前9時から正午。午後1時から午後5時。教育プラザ、多賀支所、南部支所、中央支所のみ。問い合わせ、障害学習課、内線633。大雨時にはご注意を。中央ダムの役割について。中央ダムでは、ダム上流から入ってくる水の一部をダムにため、下流の川に流す水の量を減らすことにより、下流の洪水被害を軽減する役割を果たしています。また、今年から大量の雨が予測されるときには、ダムに溜まっている水を下流の川に事前に流し、 大雨の前にダムの水位を下げ、貯められる水の量を従前より増やすことで、下流の洪水被害を軽減する機能を強化します。十王川下流、十王ダムから河口、区間におけるサイレンについて、ダムから流す水の量が増えることにより、ダム下流の川で急激な水位の上昇が予測される場合は、サイレンを鳴らします。サイレンが鳴ったときは、すぐに川から離れてください。問い合わせ、茨城県十王ダム管理事務所、電話 39-7141。 慰霊巡拝事業。対象、硫黄島地域における戦没者の遺族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪と参加家族、子と兄弟姉妹の配偶者で、原則80歳以下の方、地域、期日など、硫黄島、来年2月16日火曜日、17日水曜日、2日間、申し込み、9月28日月曜日までに、社会福祉課内線786へ。詳細は問い合わせを。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、9月17日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具、問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話、34-6018。日立特別支援学校、体験学習。来年度、就学を予定しているお子さんと保護者を対象に、体験授業などを行います。日時、10月13日火曜日、午前9時20分から11時50分。当日の日程など、詳細は申し込み者に後日連絡します。場所、日立特別支援学校。申し込み、9月25日金曜日までに電話で、日立特別支援学校 36-0530 へ。子どもすくすくセンターの臨時休館日は9月19日土曜日です。館内清掃のため臨時休館します。問い合わせ、子どもすくすくセンター、電話 23-5522。うららの湯十王の臨時休館は9月7日月曜日から11日金曜日です。館内メンテナンスのため休館します。問い合わせ、うららの湯十王、電話 39-1126。市税、国保料などの休日納付相談。9月の相談日をお知らせします。日時、9月27日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は9月30日水曜日です。国民健康保険料4期分、介護保険料4期分、後期高齢者医療保険料3期分。問い合わせ、 国民健康保険課、内線207。防災行政無線、個別受信機。市民の方に無償で貸与しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気予報を放送しています。屋外放送塔。市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ防災対策課、内線337。催し。奥日立きららの里、秋のウォークラリー。日時9月19日土曜日から10月4日日曜日。受付は管理棟にて午前9時から午後3時。9月28日月曜日は休場。内容、きららの里の自然を楽しみながら、園内各所にあるポイントをめぐり問題を解きます。参加者全員にくじ引きで景品をプレゼントします。さらに全問正解者には、後日抽選で豪華景品をプレゼント。参加料、1人1回300円。入園料別途。問い合わせ、奥日立きららの里。電話、24-2424。かみね動物園のシルバーウィークイベント。日時、9月19日土曜日から22日祝日。内容、シルバーウィーク日替わり動物ガイドを行います。普段は聞けない動物のガイドで、19日は国際レッサーパンダデー、22日は世界サイの日にちなんだガイドを行います。写真があります。サイが枝についた葉っぱを食べています。写真終わり。ガイドを行う動物や時間などの詳しい情報は、後日動物園のホームページなどでお知らせします。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、IP050-5528-5184。市民シングルステニス大会。日時、10月4日、11日、18日の日曜日。確日、午前9時から。場所、市民運動公園テニスコートほか。参加料、1200円。当日徴収。申し込み、9月19日土曜日までに、日立市体育協会か、諏訪スポーツ広場、折笠スポーツ広場、縦横スポーツ広場、久慈サンピア日立スポーツセンターへ。問い合わせ、日立市テニス協会、由美の電話 35-8947、午後6時から9時。講座、おうちでできる簡単エクササイズ。日時、9月17日木曜日、午前9時30分から10時30分、午後1時30分から2時30分。場所、池の川桜アリーナ研修室。対象、18歳以上の方、各先着10人。内容、健康グッズを使用しておうちでできるストレッチ、筋トレを紹介。おうちに帰っても使える運動メニュー表をプレゼント。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル。 動きやすい服装。館内ではマスクを着用で。参加料、1回500円。申し込み、事前に電話で、池の川桜アリーナ、35-0767へ。変わりメダカの育て方講習会。日時、9月22日火曜日、26日土曜日、確日午前10時から正午。場所、高原自然塾。参加料、各1000円。お土産メダカ付き。各先着20人。申し込み、事前に電話で高原自然塾。39-5391へ。市民教授による生き生き講座。講座名、時、内容、講師、定員、料金、持ち物の順に読みます。1、健康ダイエット体操。10月2日金曜日、午前10時から11時30分。代謝を上げてスリムに。小沼康子さん。20人、300円。マット、飲み物、タオル。無料託児あり。2、簡単作成インソール。10月3日土曜日、午後1時30分から2時30分。パッドを使用してインソール作成。佐川修平さん。15人、500円。中敷きが外せる靴。動きやすい服装で。無料託児あり。3、プリザーブドフラワー。10月8日木曜日、午前10時から午後0時30分。お好きな色のバラをアレンジ。表英子さん。15人、1800円。ハサミ、ペンチ、ペン、定規、持ち帰り袋。4、カルトナージュ。10月14日水曜日、午前10時から正午。カルトナージュでマスクケース作り。大高明子さん。8人、1500円。持ち帰り袋。無料託児あり。ところはすべて教育プラザ。申し込み、9月18日金曜日までに、希望講座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、往復はがき、E メールで、百年塾サロン、電話、23-9165、郵便番号、317-0064、上根町、1-6-11、E メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。朗読講座。朗読の手法、朗読の基本、朗読に必要な声の訓練法について学びます。日時、10月1日木曜日、午後1時から4時。場所、南部図書館。対象、朗読を始めた方、関心のある方。講師、沢のり子さん、フリーアナウンサー。先着15人。申し込み、9月12日土曜日の午前9時30分から電話か直接南部図書館。29-1125。IP050-5528-4950 へ。プログラミング入門講座。日時、10月3日から12月19日の第1、第3土曜日。月2回、計6回。確実、午後1時から3時30分。場所、Cネットパソコン教室、多賀町。内容、プログラミング言語、 スクラッチを使った初心者向け講座。パソコンがなくても受講できます。定員10人程度。参加料月2500円。3ヶ月で7500円。テキスト代別途。申し込み9月25日金曜日までに電話か E メールでコミュニティネット日立 C ネット電話 33-0015 火曜から金曜日午前9時30分から午後4時30分 E メール master@cnet-hitachi.com へ。女性の人材育成講座、ワンデイ女性カレッジ。日時、10月7日水曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内に住んでいる女性、先着20人。内容、演題、私を信じる、自信のもとの作り方。講師、国見光信さん。茨城キリスト教大学講師。持ち物、筆記用具、無料託児あり、未就学児先着10人。申し込み、9月10日木曜日から25日金曜日までに、ワンデイ女性カレッジと明記の上、ワンデイは1アルファベット小文字 DAY、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無を E メールかファックスで、女性若者支援課、E メール、josei@city.hitachi.lg.jp ファックス 26-0317 電話 26-0315 へ。日曜発明学校10月から12月開催分。日時10月11日日曜日、11月8日日曜日、12月13日日曜日、確日午後1時30分から。場所、女性センター。内容、アイデアの紹介と改良検討ほか。参加料500円。問い合わせ、日立発明研究会、山内。電話 090-2209-1453。
募集。看護職再就業支援研修の受講生。日時、1、講義研修、10月20日火曜日から23日金曜日。2、シミュレーション研修、10月24日土曜日。3、実務研修、医療機関などで実施、5日間程度。場所、1、2ともに茨城県看護研修センター水戸市。対象、離職後ブランクのある未就業の看護職で就業を希望している方。復職後1年未満で看護知識、技術に不安のある看護職の方。料金、無料。実習における賠償保険代、医材料費、別途負担あり。申し込み、事前に電話で、茨城県ナースセンター、029-221-7021 へ。詳細は問い合わせを。仮称、日立若者輝きプラン策定委員。若者が住んでみたいと思える魅力あるまちづくりに参加しませんか？若者が生きがいを持って輝き、住んでみたいと思えるような魅力ある施策や 授業などを具体的に推進するための計画を策定します。プラン策定にあたり、若者世代の皆さんの幅広い意見をいただくため委員を募集します。任期10月1日から来年3月31日。対象、市内に住んでいるか通勤通学している方で、会議月1回程度、平日に開催、託児ありなどに出席できる18歳から39歳までの方。募集人数2人。申し込み9月14日月曜日必着までに、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業、勤務先と、応募の動機や若者が住んでみたいと思える魅力ある町になるために必要なこと、800字程度、様式自由を書いて、直接か郵送、E メールで、女性若者支援課、郵便番号 317-0073、幸町 1-21-1、 E メール wakamono@citywa.hitachi.lg.jp、 電話 260-0315 へ。養育里親を必要としている子どもたちがいます。さまざまな事情により、家庭で暮らせない子どもたち、0歳から18歳を、一定期間、数日から数年、家庭で養育する里親の制度があります。養育里親に登録して、子どもたちの成長をサポートしてみませんか。問い合わせ、県日立児童相談所、里親担当、電話 22-0294、 平日午前8時30分から午後5時15分、里親支援機関日照養徳園、電話 43-6120、 午前9時から午後6時。子供ふわふわで遊ぼう。日時9月14日28日、10月12日26日、11月2日16日、12月14日21日、1月18日25日、2月1日15日、3月1日、15日の月曜日、確実午前10時から11時15分。場所、多賀図書館お話広場、ふわふわ。対象、未就学児と保護者、確実15組程度。内容、子どもセンターの親と子のサポーターが、おもちゃを用意して待っています。申し込みは不要ですが、参加者が多いときは参加できない場合があります。保護者の方は、マスクの着用で。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。友育ち講演会。ハッピーな子育てを実現するヒントを一緒に探してみませんか。親子の自己肯定感のお話です。日時、10月28日水曜日、午前10時から11時30分。場所、大久保交流センター。対象、未就学児の保護者。定員40人程度。多い時は抽選。別室託児あり。定員20人程度、1歳から。演題、自分を好きになる子育て、大切にしたい、私と子供の自己肯定感。講師、望月珠美さん、茨城キリスト教大学教授。申し込み、 10月14日水曜日までに、直接か電話で、子どもセンター、親と子のサポーター、36-0048 へ。鹿島児童館、親子で遊ぼう。日時、9月17日木曜日、午前10時から11時30分。対象、未就学児と保護者、先着10組。内容、絵本の読み聞かせや手遊び、簡単な工作、シャボン玉など、持ち物、飲み物、上履き、保護者のみ、マスク着用で、申し込み、9月15日火曜日までに、直接か電話で、鹿島児童館、22-5581、IP050-8012-4023 へ。南部子供の広場講座、骨盤エクササイズ。日時、9月24日木曜日、午前10時30分から11時30分。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着5人。講師、林康子さん。ストレッチスタジオ、林屋、ベルビックインストラクター。持ち物、ヨガマット、または、大判のバスタオル。汗拭きタオル、飲み物。動きやすい服装で。申し込み、9月11日金曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。中央子供の広場、ラテンダンスエクササイズでリフレッシュ。日時、9月28日月曜日、午前10時30分から11時30分。場所、中央交流センター。対象、乳幼児の保護者。先着15人、託児は先着5人。講師、松崎由香さん、ラテンダンスエクササイズインストラクター。持ち物、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装で。申し込み、9月14日月曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122 へ。年齢別子育て講座、マミー&キッズ1歳。日時、9月29日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、1歳児とお母さん。定員5組。多い時は抽選。対象外のお子さんの無料託児あり。内容、年齢に合わせた体育遊びやリズム遊びを親子で楽しみます。講師、太田光子さん、元幼稚園教諭。申し込み、9月24日木曜日までに、電話か直接、子どもすくすくセンター、23-5522 へ、午前9時から午後5時。子育てパパシリーズ、パパと遊ぼう、初めてのプログラミング教室。日時、10月18日日曜日。1、午前10時から正午。2、午後1時から3時。場所、女性センター。対象、子育て中のお父さんと小学生。内容、初めて取り組む小学生向けに、プログラミングソフトのスクラッチを使用し、ゲームやアニメーション作りを府市で協力して学びます。講師、梅津信之さん、茨城大学工学部准教授。1、2ともに先着8組16人。 参加料一組600円、資料代含む。申し込み、9月10日木曜日の午前9時30分から1か2を選び、電話でナポール協会女性センター内36-0554へ。無料託児あり。10月2日金曜日までに申し込みを。隣の町から高萩市パパのための家事シェアの取説オンラインセミナー。子育て中の家族をサポートするため、スマートフォンやパソコンなどで参加ができるオンラインセミナーを開催します。日時、9月26日土曜日午前10時から11時10分。内容、忙しくても家事が苦手でも心地よく家事を助け合い家族を笑顔にするための学び、取説を配信します。講師、三木智有さん、 NPO 法人ただいま代表。申し込み、9月18日金曜日までに QR コードからか高萩市のホームページから申し込みを。17ページ下に QR コードがあります。問い合わせ、高萩市地方創生課、電話 0293-23-2127。 健康、がん検診の追加募集を行います。募集するがん検診、大腸がん、子宮頸がん、医療機関、乳がん、胸部 CT、 対象年齢など詳細は7月20日号司法をご覧ください。申し込み、9月10日木曜日から30日水曜日までに電話で健康づくり推進課 21-3300、 IP050-5528-5180 へ。定員になり次第締め切り。自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。大久保交流センター、日立北海、北流農学、第1から第4日曜日、15時から17時、月2000円、白石、電話 36-1585。 県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも、8月13日現在、基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域、原木椎茸、露地栽培、ひたちなか市、守谷市、ほか9市町、日立市は含まれず、土浦市、行方市、小美玉市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培、土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市、鉾田市、コシアブラ、野生、日立市、常陸太田市、ほか8市、キノコ類、野生、高萩市、北茨城市、城里町、イノシシ肉、県内全域、石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く。アメリカナマズ、養殖を除く。霞ヶ浦、北浦、および外、名坂浦、並びにこれらの湖上に流入する河川、並びに日立利根川。うなぎ、養殖を除く。県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む。ただし、霞ヶ浦、北浦、および、外、名坂浦、並びに、これらの湖上に流入する河川、 並びに日立利根川を除く。表一、終わり。表二、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培、及び石岡市、城里町、霞ヶ浦市、笠間市、露地栽培については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市、ほか3市町。表に終わり。情報の詳細は、県のホームページ、http://www.pref.ibaraki.jp/ をご覧ください。問い合わせ、農作物検査は、茨城県の産地振興課。水産物検査は、同漁政課。電話、029-301-1111 代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、7月11日から8月17日。小学校、測定値の範囲、最小値から最大値、0.033 から0.075。中学校、0.042 から0.072。特別支援学校、0.062。認定こども園、幼稚園、保育園、0.037 から0.093。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5メートル。測定値、令和2年8月19日、0.039。西部支所、3.5メートル。0.037。消防本部、1.0メートル。0.035。中小路小学校、3.5メートル。0.042。大沼小学校、3.5メートル。0.048。久慈中学校、3.5メートル。0.050。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、防災対策課原子力安全対策室、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分。各施設の開帳日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、ハンコ。問い合わせ、 防災対策課原子力安全対策室内線577。お詫びと訂正。8月20日号司法第1681号、12ページ掲載のケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組、東滑川光も公園に遊びに行こう19日は放送時期が変更となりました。お詫びして訂正します。変更後の放送時期については今後の司法でお知らせします。
あなたの力貸してください。日立市消防団員募集。消防団は、自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、仕事を持ちながら地域住民の生命、身体及び財産を守ることを使命として、火災だけではなく地震、風水害などの災害発生時にも活動しています。募集期間、消防団は定数451人、現在402人であり、定数を満たすまで随時団員を募集しています。入団要件、18歳以上で日立市に在住または在勤で、心身ともに健康であれば、男女問わずどなたでも入団できます。問い合わせ、警防課消防団事務局、電話 24-0119、IP050-5528-5166。自分たちの町は自分たちで守る。インタビュー、若手消防団員、会社員、岡良太さん、第二分団。地域の一員として、人助けに貢献しているという充実感があります。普段は市内の事業所で自動車部品の製造をしています。会社の消防隊に入るなど、もともと消防の活動には興味があったのですが、会社の先輩が今の分団に所属しており、いろいろと話を聞くうちに消防団員として活動してみたいと思い入団しました。当初は、訓練など大変に感じることもありましたが、火災を想定した訓練の技術を披露する大会で、冷静に、そして確実に操作を行う先輩団員や、他の分団の方の姿を見て、自分も早く先輩方に追いつけるよう技術を磨き、実際の現場でも技術を活かして活動できるようになりたいと思いました。消防団員として、消防車に乗って市内に危険箇所がないかの確認や火災予防の啓発活動などを行い、自分の町を守っているという充実感や組織の一員としての使命感が湧いてきました。また、団員同士のコミュニケーションを通して友人や会社とはまた違ったつながりができ、嬉しく思っています。皆さんも日立を守る消防団の一員として活動してみませんか？写真が6枚あります。1から3枚目、団員の皆さんと活動の様子です。4から6枚目、いずれも岡良太さんの写真です。4枚目、ホースを手に消火活動訓練をしています。5枚目、作業着姿で、手に工具を持っています。6枚目、消防団のユニフォームを着て、肩にホースを担いでいます。写真終わり。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町1-1-1。電話 0294-22-3111。IP050-5528-5000。必ず050から発信してください。
8月1日現在の人口世帯数。 17万4047人、前月比-172、男86685人、-81、女87362人、-91、78187世帯、-22。7月の出生数、71人。
日立市ホームページ、https://www.city.hitachi.lg.jp/。日立市法バックナンバー、https://www.city.hitachi.lg.jp/sHIsei/006/001/koho_html。 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
以上で、声の広報、司法日立、令和2年2020年9月5日号、ナンバー1682を終わります。音声役、日立リーディングサービスグループでした。